こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、はい、質問をいただいてるんですけども、珍しく LINE の方からポッドキャストで扱っていただけませんかというような、ちょっと今までにない形でいただきましたので、早速紹介させてください。
はい。
この方、毎月1回行われている、インナーダイビングアカデミアの、秋山先生のセミナーの方にも参加されている方のようで、ちょっとそれを前提に質問いただいております。はい。いつも講義や自分に潜った後には、秋山先生は言語化、アウトプットを大切にしていると思っております。毎回皆さんの振り返りを聞いたり、見たりする中で、私では思いつかないような考え方のヒントや思考の深さみたいなものを感じています。これ事務局の人間だと思うんですけども、松尾さんのいつも最後の締めの振りは本当にすごいなぁと感動さえします。別に他者の意見が素晴らしく自分の意見が間違っているということではなく、自身の考えをしっかりと言語化できるような感覚にすごく羨ましく思っております。私の感覚でも頭や胸で感じたことを解像度高くすっぽり言語化できたことはないと言っても過言ではありません。だいたい5割から8割ぐらいで、もっと心の機微な微妙な感覚をしっかり言語化できたらいいのにと反省したりします。とはいえ、アウトプットの訓練、 X などで気持ちを言語化する努力をしてみたり、表現力を増やすための読書や小説などを読む機会も増やしたりしております。このあたり、秋山先生の観点からいくとどういう見解なのか、ぜひお聞かせください。
はい、
ということですね。
まずですね、これを聞かせていただいて、一つ目は、実は私もじゃあ自分の その気持ちとか感覚が 100% 言語化できてるかというとそうじゃなくて、むしろ言葉にしきれないものっていうのに対して日々こう向き合ってるっていうのもあります。
じゃあ5割とか8割ぐらいみたいな。
そうです、本当
全然普通なわけですね。
はい、
ということで問題ではありませんでしたみたいな話になっちゃう。
逆に100割ってなっちゃうと問題視しないのでもう終わっちゃうわけです、
ね、確かにね、完璧ですもんね。
はい、そうやって、うわ、なんかこれ残った、なんでだろうっていうのを考えていくことによって、またそこで思考していくことが続いていくので、まあ、正解を探しているよりも、この方言ってるようにこう日々向き合っていくというこのスタンスが、この方の言語化を促進していってるんではないのかなってまず思いました。
という
の
は、なるほどなるほど、とても大事な観点ですね。
その今名前出たね、その松尾さんの振り返りに感動するというのは、いや本当私もあの話を聞いて感動してますっていうのがちょっとありますね。
アカデミア後の最後、総まとめのシーンですかね。
はい、
で、まあ、進化してってますよね。
そうなんですよ。でその中、その秋山さんはどう考えてるかっていうと、おっしゃった通り言語化は大切ですと。でこの言語化は大切ですっていうことだけでもういっぱい喋れるんですよ。
はいはいはい。
で、
まあ、なんでどうなんですかね、一旦そういう意味で言うと、 なぜ言語化が大事なのかみたいなところから少し入っていくといいんですかね。
あ、そうですね、そこからいきましょうか。まず一つ目は、言語化をしないと自分と向き合えない。
自分言語化しないで向き合おうとすると、
向き合うってその字のごとくですよ、向き合うわけですから、自分が言語化した紙に書いたものがあるじゃないですか。私はよくノートに書くんですけどね、はい、その書いたものをじっと見てるって、この姿ってめちゃめちゃ自分と向き合ってるはずなんですよ。あ、俺ってこんなこと考えてたんだとか、俺ここが分かってなかったんだとか、ここで嫌だったんだっていうことっていうのを向き合わざるを得ないので、ですから言語化をしていくことによって自分と向き合えるっていうのがまず大前提であります。
なるほど。
その中で今度はコーチングとか NLP の観点でいくと、やはり目標達成というのが重要ですよね。でその目標達成のためには、いかに行動を促進していくかとか、いかに行動の質を上げていくかというのが目標達成に近づくと、
はい、
その観点で言語化というのはなぜ重要かということなんですけども、まず一つ目は、その曖昧なにしてる、曖昧なものを曖昧にしちゃうんですね、私たちっていうのは。
う、
例えば、いや、なんかおかしいんだよなとか、なんか数字が落ちて不安なんだよな、でも頑張ればいいわみたいな
形で。ああ、そういう意味ね。
でこれは行動促進ではなくて、はいはい、行動の質が上がっていかないわけです。
とりあえず流れちゃうからです、ね、
そう、とりあえず頑張ればいいとか、とりあえず今のことを一生懸命やれば数字は挽回するんだっていうのは、 この行動促進というのはスピードと質を上げていくってことなので、
うんうんうん、
自分の感覚を流しちゃう、言語化しないと行動の質が全く上がらない。
おお、いやいや、なるほど、流れちゃうからね、どうにもならないわけですね、行動に変わらないと。
例えばチームの雰囲気がなんか感じ悪いんだよな、うーん、まあいいや、とりあえず元気出してこうみたいになると。
なるほど、わかりやすいですね。まあいいや、細かいこと気にしてもしょうがない、頑張ろうみたいな。
それって行動促進、コーチングでいう行動促進ではない。
ああ、ほうほうほうほう、そういうことね。
むしろ言語化しないことによって見たくない現実を回避してるんじゃないかというふうに考えてくるんです。
ああ。
例えばチームの雰囲気がおかしいってことを言語化していったら問題が出てきちゃうので、
うん、
その問題出てきたら、いや俺がワンマンだったからいけなかったんじゃない、出てくるかもしれないじゃないですか。
確かに確かに。
それを見ないようにしちゃうっていうところがあるので、逆にそこを見ていきましょうという意味で言語化は重要。
ワンマンであることが行動促進、スピード、行動の質とスピードを上げていく上では問題になるんだったら、
うん、
言語化してこれをどうやって解決しようかって思考を回さなきゃいけないから、はい、ってことですね。曖昧さを明確にすると、
はい、逆に言うと言語化しないと自分の甘さを問うことができない、
うんうん、
まあ、そういった意味で私の仕事のコーチングっていうのは、そのお客さんのクライアントのその思考の甘さを許さない、まあ、許さないってことはあれですけども、相手が考えたくないこととかうっかり目をつぶっちゃうことに対して問いをぶつけていくっていうのが、まあ、私の一つの仕事ではあります。
なるほど、なるほど。嫌な質問をすることも当然あるということですね、本人にとっては。
そうです。で、その結果、いや考えてもいなかったところを考えることができました、ここにとらわれてましたとか、ここに自分がここまで考えていなかったですみたいな話が出てくると、それがいいことじゃなくて、それによってさっき言った行動のスピードと質が変わるということです。
なるほど、これが一つ目ですね、はい、言語化の重要性、
はい、で二つ目がそのやっぱり自分がその言葉の定義どう定義するかによって行動を止めてる場合がある、そこを暴いていく、はい、例えば、なんか俺っていつも失敗しちゃうんだよなと、
うんうん、
でこの言葉は何も問題ないです、
うん、
ただ失敗をしちゃうんだよなって言って動いてないとするならば、その人の失敗という言葉の定義が止めてるわけです。
お、人によって違うことがあるんですかね、
はい、私がその師匠のゼフっていう方から教わったの面白かったですね。人は失敗をエンドというふうに感じてしまう人がいると。
ほうほうほう、
終わりですね、
ほうほうほう、
そういうふうに失敗を終わりと感じてる人は、失敗というものはもう行動を止めていいんだというふうに脳に指令を出してしまいますよと教わった。
ああ、失敗は次のためのチャンスだみたいな風に捉えてる人とは全然違いますもん
ね。違いますね。あとは失敗とは行動を起こした結果であると、
うん、
データであると。で、その行動した結果のデータを見て次の行動を起こしていくものだっていう風に書いていくと、同じ失敗でも全く言葉が意味が変わっちゃうんです、
ね、確かに。目標達成に対してどう寄与するかにおいては、もう真逆にいく可能性がありますよね。
ですから、よく失敗は良くないんだじゃなくって、いや秋山さん俺失敗したんです、次はこっち側で頑張りますって言ったら、おお行きましょうって話になるし、
うんうんうん、
秋山さん失敗しちゃったんです、もう俺はダメなんですっていうのを止めてるので、あ、じゃあ行動を止めたいんですか、それとも目標を達成したいんですかって尋ねていって、行動していきたいですっていうならば、じゃああなたにとって失敗とは具体的に何がどうなったってことを指すんですかみたいな、失敗の中身を明らかにしていくことによってまた行動促進させていくって感じですか、
ね、だから目標達成に対しての自分の認識をちゃんと、だからそれ同じですよね、曖昧にしないで言語化することで、何ですか、目標に対する言語とのズレみたいなことを調整するみたいなことなんですか、
ね、おっしゃる通りですね。ですから、実はその NLP ではその人の言葉が世界を作ってると言われてるぐらいなので、
マップって話を昔よくしてましたね、うん、最近聞きませんけど、
そうなんです、
出ましたね。
ですからその、この言葉を定義をもう一度行動促進、いい感じでの行動促進をするために言葉の定義を変えていきたいんだけど、 変えていくためには今その言葉をどう定義してるかということを見ない限り変えられないんですね。
はいはいはい。
という意味で言語化はめちゃめちゃ重
要。こういう感じですか。
あともう一つあるんです。
もう一つある。
三つ目。
よかった。あと9個ぐらいあるかと思ったらどうしようかと思いましたけど。
まずは大きな三つ目、やっぱりチームで戦っていかなくちゃいけないので、
はい、
言葉の認識のズレがあるとやっぱりチームとしての行動が落ち
る。言葉の定義がバラバラってやつ。
そうですね。主体性を持っていこうとか言った時に、上司の主体性という言葉と部下の主体性の言葉がずれた時に、部下は部下で、主体性とは何ていうのかな、言われる前にやることだと思うわけですよ、でも上司の言ってる主体性というのは言われる前にやるのは当然のことで、さらに今ここで新しいことを考えていくことが主体性だと思ってるわけですよ。
ああ。
でも部下は言われたことを言われる前にやることだと思ってとすると、これ一生懸命やればやるほどお前はなんで主体性がないんだみたいなことが起きてしまう。
なるほど。全くコミュニケーションが取れてないという実態が浮き彫りにならずに疲弊だけしていくやつですね。よくありますよね。この何ですか相手と の認識の一致を図るみたいなところですか。
そういった意味でその言語化っていうのは大切ですっていう、まず大きく捉えたらこの3つですかね。
なので、言語化の重要さは、シンプルにまとめると、曖昧さを明確にすることと、目標に対しての自分の認識のズレをちゃんと一致させる、見ること。はい、そして、相手との認識の一致を図ること。で、これを全部束ねているのは、その自分と向き合うためだし、そのためには目標達成をしていくためだっていうところですかね。
そうですね。
時間がですね、これ以上いくとですね、それを、言語化をどうやったら鍛えれますか、磨けますかという質問もちょっとありまして、これいくと20分超えそうですので、ちょっとどうですか次回、どうやってそれをじゃあ鍛えていくのかみたいな話をちょっと2回にわたってやれればなと思いますが、
はい、そうしましょうか。
ということで最後なんか一言まとめありますか。
いやいや、本当に皆さん自身もその言語化というものに本当に興味を持っていただきたいですね。その何とかな、頭で考えるでこうで行動が止まるっていうのは思っちゃうけども逆ですよね。思考というのはそもそも問いを立てることと問いに対して答えることのことを思考って呼んでるので、ぜひこの言語化する問いを立てるってことについて興味を持ってもらいたいなと思ってます。
ということで今日のところは一旦終わりたいと思いますが、次回はじゃあどうやったら言語化を鍛えられるのかという話についてやっていきたいと思いますので楽しみにしていてください。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。